今日はですね、第二礼拝では、子どもたちと一緒にね、ファミリー礼拝をね、持つ予定です。普段私たちはあまりこの死ぬということ、そして、復活するということについてこう考えるということはですね、そんなに多くないのかもしれません。それだけ私たちが送っている日常生活は、さまざまなことが起こり、さまざまなことをですね、考えて対処していく必要があるものです。しかし今日はですね、死ぬということとそれから復活ということについてですね、一つずつ考えてみたいなというふうに思っています。まずその死ぬということですけれども、その私が学生の時にですね、あるクリスチャンの若い女性が2人がですね、どっかキャンプか集会か行くその途中で交通事故で亡くなったということがね、ありました。でその葬儀に出席したですね、教会のその友人がですね、行ったところによると、その葬儀はですね、その二人のクリスチャンの死をですね、何かその礼拝に行く途中というかね、キャンプか何かに行く途中だったので、その殉教の死ということとして受け止めですね、彼女二人は天に凱旋したんだという、そういうような姿勢の、葬儀だったそうです。私は学生時代だったんですけれども、それを聞いて、あ、そういうものなのかと。でもそういうふうにこれ、この二人は殉教の死なんだって受け止めるには、でもやっぱりちょっと時間かかるんじゃないかな、そんなふうに思ったのを覚えています。で、考えたいことの、一つ目はこれですね。クリスチャンは、私たちはやがて復活するというふうに信じています。ですからその死というものはその復活への入り口であってね、それはまた益なんだというふうに信じています。もしそういうふうに信じているなら、私たちは誰かが死んだ時に悲しむのは間違っているのかということです。あんまりそういうこと考えたことないかもしれませんけど、必ずね、考えるときは来ると思いますね。で、クリスチャンの葬儀にこう参列したときにはですね、その愛する人亡くなったばかりなのに、喜び晴れるやというふうに叫ぶのを見てですね、あれが正しい信仰なのかというふうにね、考えることがあると思います。私もなかなかそういう人はですね、実際には多くはありませんけど、時々そのように私たちも考える時があると思います。なぜなら、その理屈は分かりますよね。愛する人が地上のロックから回復されてイエス様のおられるところに行くことは、これは素晴らしいことです。しかし同時にですね、それはその不自然な気がもすることもあると思いますね。で、私たちは忘れてはいけないのはですね、イエス様は人としてこの地上に来られた時に、親友のラザロが亡くなって墓に納められているのを見ました。その時にイエス様は涙を流されたというふうに書いてあるということです。で、イエス様はその時にですね、そのラザロのお姉さんであるマリアとかマルタにですね、愛するそのラザロの死は終わりではなくて死後の世界があって、その終わりの時にはラザロは必ず復活するということを述べられて、それをイエス様はご存知でした。ですけれども、ラザロの墓の前でイエス様は涙を流されたというふうにルカの福音書に記されています。それはなぜかというと、その復活ということをイエス様は当然その知っていても、そのこの地上でもう会えないという、そういう別れに伴う悲しみというのを人となられたイエス様は身をもって感じられたということです。私の話になるんですけど、25歳になる直前にですね、私は双子だったんですけど、双子の兄弟がですね、亡くしました。で、葬儀が終わった時には、私もう家から離れてましたので、その悲しみもあったんですけれども、それだけでなくてですね、今までそこにいた人がもういないという、その その現実というかね、その世界にすごく何かこう、怖いものを感じました。なんかこう言いようもないところにその穴の深みというものをね感じました。それであのホームセンターに行ってね、あの窓の施錠がっちりできるようにみたいなのを買ってね、少しでも何かそういう安全というものをね確保しようとねしたのを覚えてます。後からそれ見て、なんであの時こんなつけたんかなと思うぐらいで、その時はねそういうふうに思ったんです。ですからその人が亡くなるという時には、その人がこれからいない生活を送らないといけない、その現実っていうのはすぐ慣れるものではないというふうに思いますね。また私がの父もですね、私が小さい時に亡くなりました、まあ、3歳か4歳ぐらいの時だったので私は分かりませんでした、うん、あまりその感情的にですね何か反応することはなかったんですけども、母はですね、まあ、男の子3人をこれから一人で育てていかないといけない、その途方もない重荷というものを死と一緒にね背負わなければなりませんでした。でそれは悲しみ、そして嘆くべき、まあ、出来事だというふうに当然言っていいと思うんです。でそういう悲しみとか嘆きが湧き上がってるのに、私は復活を信じる、むしろ喜びが勝るべきだというふうに、そういうもしそうな本当にそうならいいんですけど、そうじゃないのにそういうふりをするということは、それは健全な信仰ではないというふうに言っていてますね。悲しみと嘆きというのは、この世に生きる生徒たちに許された感情であるということをね、ぜひ私たちは覚えましょう。聖書には哀歌という書物がありますけれども、故郷エルサレムを失ったその嘆き悲しみを本当に存分に表しています。私たちも自分の悲しみを表すこととか、隣人の悲しみを受け止めるということ、それを私たちは学んでいくべきだというふうに思います。ただしその良くない感情というのもあるんですね。それは苦々しさとか憤りと呼ばれるものだったり、それから自分で自分のことをかわいそうだと思う、これは自己憐憫というんですけど呼ばれるものはあります。でこういう感情にですね、この自分の身も委ねると、人はその魂と人格をだんだんこう台無しにしていく、そういう可能性があるものです。でこの苦々しさとかね、憎しみとか、それからその自分をかわいそうに思うことのきっかけは何かというと、悲しい出来事なんです。そういう意味では悲しみというのとすごく密接に関係しています。で悲しみというのはですから、それに沈み込みすぎると、これらの感情から苦々しさとか自己憐憫にまで陥る可能性があるので、それについては気をつける必要があるというふうに思います。その上で私たちは死というその現実に対して、私たちはその悲しむことについて恥じることも、それから悲しむ人のところに行って一緒に悲しむことも躊躇する必要はないということをね、まず一点覚えたいというふうに思います。二つ目に覚えたいことは復活についてです。復活というのは、これはイエス・キリストが2000年前に十字架にかかって墓からに納められましたけれども、3日目によみがえられた、そのことをまず指しています。そしてこのイエス様の復活というものから、人はこの世で死んで終わるのではなくて、神様が用意しておられる次の世界で永遠に生きるという、そういう信仰が伴ってきます。で私たちは子供の時はね、私もそのことを聞いていました。それを信じました。しかしだんだん大きくなってくると、次のように考えてきます。今私たちはですね、実際この目でイエス様をが復活したのを見たわけでもないし、それから誰かが次の世に行ってそこから戻ってきて実際それがあるということをですね、言ったわけでないのに、なんで信じるんだろうか。そういう死んだ人が復活するとか死後の世界があるということ、どうやったら信じられるんだろうか。 信仰というのは、そうするとただ信じやすい人が信じるものなのか、そんなふうに疑問に思うんですね。で、まあ、これは現代人の、おごりだと思うんですけど、昔の人はですね、すぐ神話とかですね、そういう蘇る神々など、そういう簡単に信じたんじゃないか。でも、現代のね、科学の発達した私たちには、まあ、それは通用しないんだというふうに考えるんです。そう考えるとですね、教会から聞いたその話というのは、昔のから言われていた信仰であって、それは、科学が単に発達しなかったその古い時代の信仰なんじゃないか、そんなふうにね考える時があるでしょう。でまず聖書を読んでみると、そのような疑問とか姿勢というのは、ほら、科学が発達した現代人だけが持っているんだけじゃなくてですね、聖書の書かれた時代の人々も同じように持っていたということをまず覚える必要があると思います。これは難しい言葉で言うとですね、まあ懐疑主義というふうに言います。英語ではスケプティシズムというふうに言いますね。つまりどういう態度かというと、何でもかんでも真理だとか、これは絶対的なものだというふうに言わずに、思わずにですね、確かな証拠がない限りは簡単に信じない、そしてむしろ疑う姿勢を持ちつける、そういう態度のことを言います。で、パウロが福音を述べ伝えた教会でも実は同じように考えていた人がいました。ちょっと見てみましょう。第一コリント15章の12節。ところでキリストは死者の中から蘇られたと述べ伝えているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか、というふうに言うんですね。この手紙の先は、まあこれはコリントという町です。これはギリシャの、まあ、にあった一つの町ですけれども、ギリシャといえばですね、当時これギリシャ哲学というそういうものが発達したそういう場所です。ですからそのコリントの教会の中にはよく勉強している人がいてですね、その人たちはパウロがですね、イエスキリストが復活したというふうに言われても、それは簡単にですね、それを信じることしないで批判的に考えて受け入れようというふうにしました。で、それでですね、ですからパウロが死者の中が復活、イエス様は確かに復活したんだと述べ伝えても、これは、そうとは言えないと。それは受け入れられないということで、その代わりに一般的に信じられた、その死んだら、もうそれで終わりという、そういう考えを持っていました。確かに私たちの目から見えるのは、死んだ人はもうそのままいなくなるというものです。で、そういう人たちにパウロはですね、じゃあどういうふうに、まあ、議論したかというのをですね、見てみましょう。第一コリントのこの続き13節ね、いきましょう。もし死者の復活がないなら、キリストも蘇れなかったでしょう。これは議論ですね。もし何々ならこうですよね、という、そういう議論の方向ですね。死者の復活というものが全く存在しないなら、キリストというのは蘇っていないんだと。ですね。これは確かにそうですね。14節。そしてキリストが蘇らなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなると。キリストが蘇ってないなら、それを伝え述べ伝えることも、それからその述べ伝えられたことを信じる、そのこともこれ無駄だというふうに言ってるんです。これがパウロの考えです。ですから、宗教というのは、本当かどうかですね、信じてる人もわかんないけど、信じてないんだけど、でも、信じた方が何かいいことがあるから、そういう信仰なしでこの世を生きるのはあまりにも残酷だから、何か信じた方がいいと思ってんじゃないか。そういうふうに考える人はいると思うし、そういうふうに信じてる人もいるかもしれませんけど、パウロはそういうふうには考えていなかったというふうに言うんです。キリストが蘇ってないのに、でももうこんなね、立派な教会のね、建物も建てて、牧師もね、もうそこで、生活してるから、これがなかったということになったらね、牧師も無職になったら困るのでですね、本当は信じてないけど、述べ伝えてんじゃないのと、生活のためにやってんじゃないのというふうに、まあ考えること。皆さんも宗教一般にね、そんなふうに考えることあると思うんです。しかし、パウロは、キリストが実際に蘇らなかったら、教会も信仰も何もかも無駄だとはっきりと言ってるんですね。それだけではありません。15節。私たちは神についての 偽証人ということにさえなります。なぜなら仮に死者がよみがえらないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずなのに、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしていることになるからですというふうに言ってるんですね。パウロは自分が嘘を言っているということについての可能性を消していきます。彼は敬虔なユダヤ教徒ですから、偽りの証言をしてはいけないという十戒に対して、それを進んで、破ることはしなかったでしょう。そんなものがよみがえりなんてないのに、神はキリストをよみがえらせたといった、そのような、神に逆らうそういう証言はしていない、できないだろうというふうに言うんですね。パウロはそういう意味では本当のことを言ってるんだというふうに言えるでしょう。ではもしですね、このパウロさんがそのキリストが復活していないとしたら、どんな生き方がふさわしいのかというふうに考えていたかですね、ちょっと見てみたいと思うんです。もしキリストが復活していなくても、とにかく信じることはいいことだ、そんなふうにパウロは考えていませんでした。パウロはこのように言ってます。32節、もし死者がよみがえられないなら、食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬのだからということになります、というふうにあります。これは皆さんの周りでもそういうふうに生きている人いると思います。死んだら終わりだから、せめてこの生きている間に精一杯楽しもうと。それはパウロは当然の生き方だ、キリストの復活がないなら、そして死んだら終わりなら、そう考えるのは当然だというふうに言うんですね。ですからその時には日曜日にこの教会で無駄に時間を過ごしている人は無駄なことをしていると、そんなことよりもなんとかもっと楽しんで充実していける、そういう方法を考えるべきだというふうに言うんです。これがパウロの復活を述べ伝えた人の考え方でした。その上でパウロはこのように宣言しました。キリストは復活されたんだと。どういうふうに復活を述べ伝えたかね、ちょっと、見てみましょう。コリント人へのちょっと戻って15章の3節から、私があなた方に最も大切なこととして述べ伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと。ポイントは、この出来事は単に自分たちが考え出したり起こったというんじゃなくて、聖書から昔から予言されていたその通りに起こったんだと。これは私たち確かめることができます。例えばイザヤ書53章を見てですね、その全人類を代表して死ぬその様が書かれています。それはイエス・キリストが十字架で死なれる何百年も前に書かれた書物です。それだけではありません。5節、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人もいますが、大多数は今なお生き残っていますと。それは起こったんだと。それは私がそう言ってるだけじゃなくて、他にも目撃者がたくさんいると。まあ中には何人か亡くなったけれどもまだ生きている人がいるので、確かめたかったらその人たちに聞いたらいいと、そういうふうにパウロは伝えたとですね。7節、その後キリストはヤコブに現れ、それからすべての使徒たちに現れました。そして最後に月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。パウロは自分にもダマスコの途中でキリストが復活されたキリストが現れてくれた、ですから私もキリストが今も復活して生きている目撃者だというふうに言うんです。 私たちから見れば本当に昔のただ一人の人に起こった小さな出来事かもしれませんけど、もしこれが本当の事実なら大きな大きな意味を持つんだと言うんです。つまりキリストは死に勝利されたんだと。ですから私たちは必ず死にますけど、その命はこの世だけで終わるのではなく、次の世で永遠に生きる希望があるんだと言うんですね。じゃあもしキリストが復活された、それが事実なら私たちはどのように生きるのが賢明でしょうか。パウロは最後のところで、15章最後でこのように言っています。58節、ですから私の兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄ではないことを知っているのですから。キリストがもし復活されたのならば、賢い生き方は固く立って主の技に励めというものです。なぜなら、それは決して無駄にはならないからです。どんなに苦しみがあろうと、どんなに悲しみがあろうと、どんなに主の技に励むことによって孤独になろうと、どんなにこの世の私たちが生きるときに絶望があろうと、それは決して最終的なものではない。むしろそれは次の世においてキリストがその完成を、その本当の意味を知らせてくださり、そして私たちはキリストの喜びにも預かるんだと。ですから悲しむことはあっても、嘆くことはあっても、悲しみに沈む必要はないということです。なぜならこの世の労苦はキリストにあるときに無駄ではないからです。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちはやがて死にゆく身であり、その束の間をどのように過ごすか日々考えています。できるだけ充実し、また楽しく、そして意味あるものに願っていますけれども、どうぞその生き方の中にキリストが復活された、そのことを感情に入れ生きるようにさせてください。そしてこの私の命はこの地上だけのことでなく、次の世においてもつながっていくことを踏まえ、この世の事柄だけでなく神の国の事柄にも心を向け生きるものとさせてください。この祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。